皆さんこんばんは。おはようございます。インターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。今1キロ以上持っちゃいけないって言われててですね、もちろんそれは、この後の、ね、展開によって変わってくるんですけど、だからペットボトル2本以上持っちゃいけないんです。だからこの聖書も持てないんですよね。ですが今そういうような状況です。それで、皆さんのお祈りを感謝いたします。手術しまして、名医の方がやってくださって、そして成功してるんですね。ただ私は縦の世界に生きてなくて寝っぱなしなんですよね。もう1日7回8回ぐらい歩くぐらいのことで、そうすると横の世界に入りますとですね、縦になるとね、頭ぐらついたりなんかして、なんか行った時とそんな変わんないんじゃないかっていうふうに感じる方がいらっしゃると思うんですが、まあ、中身はだいぶ変わっているので大きく変化しているということで覚えてください。で、今日来る時にちょっと失敗してしまってですね、それ何かっていうとパジャマしかなかったんですね。まあ、当初うちによって着替えていくっていう予定だったのでね、まあ、それでも自動車乗ってうちによってね着替えて、そして行きました。ただもう一つね、首をやらないといけないんですね。今私腰をやって首をやったおじさんと仲良くなって一緒にリハビリやってるんですけど、そしたら嘆いて言うんですよね。首やったんだけど今度は腰やらないといけないと。そうすると今度は私が腰やったんだけど首やらないといけないということです。またこのおじさんと会うのかなみたいな、ね、そういうような感じです。それで、外部献金の感謝をしたいとこういうふうに思います。共に心を合わせたいとこういうふうに思います。天の様、あなたがアンテオ系教会の会計を豊かに満たしてくださっていることをありがとうございます。多くの愛とまた実際的な祝福、恵みと祝福の上にあなたを崇め、その感謝の印としてこの献金を捧げます。またあなたがすべて私たちを所有しておられ、私たちのお金も財産もすべてあなたのものであるということを私たちは知っております。その信仰の証としてこの一部をお返しいたします。どうぞこの献金を豊かに受け取ってくださり、祝福のうちにその献金を用いてください。あなたの恵みを感謝いたします。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでコロゴスペルがあるので、それをちょっと動画を見たいとこういうふうに思います。コロゴスペルはですね、12月24日に行われるんですね。まあ、どんどんレベルが上がってますけど、もう一つは信仰の歩みっていうのは神の時っていうのがあるんですね。神の時に主の技が起こりますのでですね、さらに、このコロゴスペルの進展の中でたくさんの主の技を見ていくだろうと、ノアはですね、洪水が起こるまでずっと作り続けてましたよね。しかし主の時が来た時に大きなことが起こったように、神の信仰の歩みというのは時というのがありますから、その与えられた言葉と 与えられた示しの成就の時ですね。ですから徐々にその働きが進展しているだけではなくて、その時に向かっての主の技が行われているのでね、そういうことを覚えつつ見ていくというのは非常に素晴らしいと、こういうふうに思います。それで、旋回イスラエルに行ってきましたけども、そのイスラエルの動画をね見ていただきたいと、こういうふうに思います。
Many many more times on your own。
ところが夜市にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは最大10倍の実を結びます。
初めてイスラエルに来ています。感動しています。
はい、藤田です。今回ですね、初めてイスラエルチームの方に参加させてもらったんですけども、本当にこう聖書で起きていることがですね、実際にそこの場面で見てですね、すごく楽しかったです。
我らに父
初めて悔しくて、ある日お風呂でわーって本当に泣いて、なんかメロディーが舞い降りてきて、なんで私こんな泣いてんのに神様愛をありがとうって歌が来てた。
エヨルダン川で洗礼を受けたことを感謝します。
寒かった、思ったより寒かった。
これからもイエス様に聞き従っていきたいです。
神様に感謝します。
今ですね、イスラエルにいます。これは私にとってすごく奇跡なんです。なぜかというと、私は19年間ずっとイスラエルに行きたいと祈ってました。貯金もゼロですし、絶対無理なんですけれど、神様が祈りに応えてくださって、イスラエルに来るお金全額プラスお土産代とか、そういった食べたり飲んだりするお金もですね、与えてくださいました。それにたくさんの恵みを神様は今このイスラエルの地で私に与えてくださいました。本当に神様に感謝しています。
エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのがね、分かってきたんですよね。明らかにね、 神殿の場所でしょ、神殿で常しえの手を置くって書いてあるんです。常しえってのは永遠に主が手を置く、あそこ永遠の主の特別な場所なんですよね。神の御座となってね、さらに発展して永遠の神の栄光の中心の場となるということを表しているわけですよね。という神の教えを私は学んだんです。聞き従うという教えの深さは100だとするとね、1ぐらいだったかもしれませんよね。1にしろわずかにしろね、悟ったんですよね。でその時に、実は実が出てきた、これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。それがですね、最初は2倍かもしれないけど、5倍になったり10倍になったり30倍になったり40倍になったり50倍になったり100倍になったりします。働きは確実に起きる。こちらの責任と思ったことは終わったんですが、あと1週間ね、何であるんだろう、これは何かあるぞってね、これから何かね起こるんだろうというふうに思います。 何度も追い詰めない。そしてね、そこから素晴らしい技が持っちゃう。そしてね、皆さんを通してね、神の素晴らしい栄光がなされ、それは永遠の世界に続いていくということをね、覚えておいてください。
あ、終わってた。もっと簡単に立てるんですけどね、ちょっと私は臆病なのでゆったり終えるからバンってやらないんですね。で、本当はバンってでいいんですけどね。それで、イスラエルに行くことは非常に大きな意味合いがあります。まあ、単に美しい国に行くっていうだけではなくてね、それとともに、イエス様がおられたところにね、行くっていうだけじゃなくて、もっと現実的に神の大きな祝福と関係があるっていうことをね、思いますし、私もそちらに行けば行くほどそのことをね、深く感じます、具体的にね。で、最終的には、またイスラエルに対しての神様のいろんな事柄が開かれてきてね、で、あそこに神の働きの中心が現れてくることになるわけで、非常に素晴らしい御心があるということを思います。ですからね、どうぞ皆さん行かれるように、お金がないとか暇がないとか言われる方もいらっしゃると思いますが、私も御心だと思うので、祈ってね、求めてる中で神様が具体的にそれを表してくださるということをね、何回も何回も体験するんだろうと、こういうふうに思います。ですから期待しつつ見といていただきたいと思いますし、またその中でね、受ける神の特別な祝福をね、見ていていただきたいと、こういうふうに思います。それで白馬のキャンプが行われますので、その映像を見ていただきたいと、こういうふうに思います。
木々の山の上に27本の十字架と52人の殉教者たちが立っていました。日暮れ時、ついに処刑執行人たちが焚き木に火をつけました。火と煙が立ち上ると、幼児たちが泣き始めたので、母親たちはその頭を撫で子供を慰めようと努めました。
どんな勝ち目のない戦いも動かせない岩さえも、いくつもの奇跡を残して、神様が守られた。
はい、どうもありがとうございます。白馬のキャンプが行われますけども、どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。で、キャンプに行っててちょっと思うのはですね、キャンプ自体に特別な霊的な祝福があるって変わりますね。はっきり私もキャンプに行くことによって自分の信仰は変わりましたよね。で、その後に大きな影響を与えるようなことになりましたし、実際的に何か起こるっていうこともありますよね。 例えば皆さんによく言ってますけども、キャンパスクルセイドの会の時に荒井先生と佐藤さんと私3人になっちゃって、そしてですね、私思ったんですよね、なるべく偉い先生のそばには近づかないようにしてたので、自然にそうなっちゃってね、荒井先生みんな好きだから、ね、みんな周りに寄ってるのにどういうわけか3人になっちゃって、その時思ったんですよね、これは何かあると、これ荒井先生と私の関係に特別なことを神様は語ってる、多いとこって思ったんですね。でそしたら福牧師でしょ、ね、一緒に OSCC 問題に巻き込まれてね、いろんな展開があって、そしてすねの声ですよね。でその時にね、特別な主の手っていうことを感じるのですね。ある方はね、特別な主の手を避けてる、だから特別な主の手を避けてるからね、それに出会わないんだ。私はね、特別な主の手によく会うんです。会うのはね、特別な主の手があるところに行くからです。で行かないことによってね、特別な主の手をね、失ってる人ってね、多いんですよ、すごく、ね、ああっていうようなね、素晴らしい会社のね、わざと名義を失うって方が多いんですね。私はキャンプはその一つの大きなポイントであるというふうに思いますし、霊的にね、大きな変化が起こっていますよね。ですから皆さんね、いらっしゃっていただきたいというふうに思います。一番ダメなのは語られながら来ない人ね、いるんだから絶対に、で精霊が言ってます。で皆さんね、神のことは貴重だから、決して神のものは逃さないように。そしてね、神の声ってね、神ってね、失礼な人じゃないから、穏やかにね、そーっと語っていくんですね。私がこうだい、こうしたいなと思うときに、そーっとね、違いますよ。で、それは無視しない、ね、祈って確認を取ってね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで映像祭のやつがあるのでね、どうぞそのことを覚えておいてください。白馬の映像祭のやつね、
白馬クリスチャンフィルムフェスティバルは毎年2月に白馬で開催。 CM 部門、ドキュメンタリー部門、ドラマ部門、ミュージックビデオ部門、各部門で最優秀作品を選出。そして全作品の中から最優秀総合グランプリ、ホワイトホースを選出。今回はどんな作品がエントリーされてくるのでしょうか。それではここで歴代のグランプリ、ホワイトホースの作品を振り返ってみましょう。2011年第1回グランプリ作品、聖女から流れ出る水ミッション、紹介 VTR、制作者、聖女から流れ出る水ミッション。2012年第2回グランプリ作品、君を見ている、制作者、三木陽子。2013年第3回グランプリ作品、手紙、制作者、三木陽子。2014年第4回グランプリ作品、東京アンテオケ協会 TV、トゥルーラブ、制作者、東京アンテオケ協会 A トーク。2015年第5回グランプリ作品、北陸浦上キリシタン市、制作者、チーム藤井。2016年第6回グランプリ作品、少年ルドビコと26の十字架、制作者、PLCCC 映画ミッション。2017年第7回グランプリ作品、カンボジア孤児院の歴史、制作者、石爪の石孤児院。2018年第8回グランプリ作品、京都キリシタン市、源那の大殉教、制作者、ノアテルミ。今回はどんな作品がグランプリに輝くのでしょうか。応募要項は白馬クリスチャンフィルムフェスティバルで検索してください。応募締め切りは2019年1月31日木曜日23時59分59秒。たくさんのご応募お待ちしております。
まあどのぐらいの人は最後の言葉を信じたかどうかは、映像の働きはですね、いろんなノンクリスチャンの方々とかね、クリスチャンの教会成長に大きなポイントとなりますので、どんどんやっていってください。ポスターなんかも含めてかなり力があっていたと思うんですね。だから一般に応募してもいいかなと、こういうふうに思いますし、また一つ重要なことはですね、 普通の映像祭と違うのは神の言葉があるっていうことですよね。神の言葉があるときに、その言葉の力っていうのが現れ始めますから、でこれは非常に大きく用いられるということをね、まあ、映画にまで発展するということを私は言っているので、私はそれは神から来たと感じているんですね。ですからどうぞ皆さんもね、重荷のある方はどんどん熱心に、そして、神のビジョンをこう見てね、そして大きな事柄を皆さんの働きを通してね、神様が表してくださるように見ていていただきたいと、こういうふうに思います。それで1分動画、はい、みんないただきたい。
皆さんこんにちは。今回のテーマは偽キリストです。偽キリストは黙示録13章に子羊のような2本の角があり、竜のように物を言う、もう一匹の獣として登場します。彼は反キリストに協力する復興ローマ帝国の世界統一宗教のリーダーで、大バビロンの頭です。偽キリストは世界的な影響力がある宗教指導者ということと、復興するローマ帝国から現れるということから考えると、カトリックのローマ法王の座についた誰かだと思われます。偽キリストは全ての権威をその獣の前で働かせたとあるように、反キリストから権威を移譲されます。反キリストが偽キリストに権威を移譲するのは、偽キリストを通して人々に自分を拝ませるようにさせるためです。そして偽キリストは反キリストの像を作り、九死に一生を得た反キリストとその像とを人々に拝ませ、拝まない者を全員殺します。本来神を拝むように人々を導くべき者が反キリストを拝ませます。つまり国々に偶像礼拝をさせ、不貧困を行わせるのです。また刻印がなければ売ることも買うこともできないようにします。これは偽キリストが経済をも支配するようになることを意味しています。反キリストに協力することによって偽キリストに権力が集中し、国々に命令するようになります。ここで真に神に従うクリスチャンは獣も拝まず刻印も受けないので殉教することになります。黙示録18章24節に出てくる都は大バビロンを表しますが、この中に預言者や聖徒の血が見出されたとあります。偽キリストたちはキリストの名を語りながら神の教会を迫害し、預言者や聖徒たちを死にまでも至らせるのです。このように偽キリストは反キリストに協力し、反キリストを礼拝の対象にし、人々に拝ませ、また霊的な印や不思議な技を行い、人々を惑わし、大患難時代に大暴れします。しかし第7の鉢が空中にぶちまけられた時、偽キリストを頭とする大バビロンは反キリスト軍の攻撃を受け崩壊し、この直後エルサレムに攻め入った反キリスト軍もキリスト軍によって徹底的に壊滅させられます。偽キリストは反キリストと共に捕らえられ、生きたまま火の池に投げ込まれることになります。それではまた。
偽預言者のことが、ね、ここで述べられているんですけども、まあ、ローマ帝国と関わりがある。それから、ヨーロッパから出てくるっていう事柄を考えると、ローマ法王の誰かっていう可能性は強いと。こういうふうに思ったんですね。で、我々が、ローマにチームを送ったときに、一度、バチカンに行ってね、次の日、もう一回バチカンに行けって言われたんですね。そしたら、チームに、亀裂が入ってですね、一度バチカンに行ってるのにどうして行くんだっていうことになったんですが、私はね、明確に来るんですよね。それでぶつかり合いがちょっと起こってですね、じゃあバチカンに行くチームはバチカンに行き、そうでないチームはそこで行くっていうふうになったんですが、最終的に全員バチカンに行ったんですね。でバチカンに行ってね、そしてね、どっか迷い込んだんですよね。ローマ法王がいた。でローマ法王がね、小さな集会を行った。2、30人の。で我々はね、そこに出席しちゃったんですよね。で、その時に、昔は、 偽け、預言者の場所だったんですね。で私はこれは主が語っているのではないかなこういうふうに思いますし、またですねその中で言っていることがあるということを感じます。まあ、ともあれヨーロッパがね、まあ、トランプさんがねアメリカをめちゃくちゃにしてますから、もちろんね政治的にやってる部分もあるんだけどもね、これでアメリカからはねその要するに反議室は出ないな、議席は出ないなっていうそういうような状況になってるんですね。それで今入院してるんですけど、さっきも言ったようにですね寝てるばっかなんですね。私ねそういうの弱いんですよね。だからね縦の世界に生きてないから、縦の世界に今来てるんですよね。だから頭がフラフラしたりね、歩き方がちょっとおかしかったりなんかするわけですね。だから予想以上に治ってますね。皆さんのお祈りに感謝したいというふうに思います。ただ首をもう一回やらないといけないかもしれないので、でその可能性は残っているというようなね可能性があるということをね、どうぞ覚えてください。そしてですね私が一番弱いのはですね何にもしないことね。でね病院って何にもできないんですよね。寝たっきりっていう形になりますよね。そうするとねもう苦痛になってくるんですね。でその時にでね何かやることないんですかとかねこう聞いたんですね、いろいろね。そしたらね言われたんですね、やることいっぱいあるじゃないかと、忙しいじゃないかと。で何て言われたのかっていうと取り直しの祈り。それでね取り直しの祈りを始めたんですが、寝ながら取り出しの祈りをするとね集中力に欠けるんですよね。いつの間にか天国に行っちゃったりなんかしてですね、まあ、それでもね、それを始めたんですが、その時に効果を感じたんですね。それは何かというと、この病院の入院は長すぎると何かあるぞって。そしたらね非常に強く主に臨まれたある時3時間ぐらいですね。でそこでねちょっとね示されたことがあるんです、まあ、ある人にとっては何だってことでしょうし、私にとってああ大きな意味があるぞってことを感じたんですが、何を感じたのかっていうとですね死の十字架クリスチャンセンターっていうんですが、我々の教会をね死の十字架の時は過ぎた、名前と実質は大きな関係がこうあります。我々が死の十字架クリスチャンセンターって名前を与えられたのは、死の十字架は死の十字架、我々が負いますよ、批判中傷もされますよ、そういう中を歩みますよっていうこういう神様の示しでそういうふうにつけたわけですね。それもよそ不相通り、ね、抽象代替なんかされることも含めてまさに主の十字架の歩みに入ったということを思いますし、この名前の実質が、ね、具体的に表れているのを見てね逆に主を崇めていました。ただ主が言われたのはね、今実質は大きく変わり始めて働きの実態は大きく変化しようとしている、ですから名前を変えろとこういうふうに示されたんですね。それで祈ったときにどういうふうに示されたかというと、なんだっけ、クライストチャーチって次なんだっけ、RH ね。それは世界選挙をやるのでね、あるかな、いいのかな、クライストチャーチって言うんですね。そしてね永遠の神様は永遠に私たちを愛してくださいっていらっしゃるってことでね、愛の恵みの光東京アンダー教会、 これはあの神様が何と示されたのかというと、あの永遠に神様を私たちを愛してくださって共にいてくださるんですね。だから神との関係っていうのは永遠でもっとこれから深くなりますね。それをまず出せっていうことと、愛っていうのはですね、我々は、ね、愛されていくようなものではないのです。まあ、個人的にはクズですよね。皆さん違いますけど、ね、一緒に受け入れられるようなものではないので、どうして我々が立っておられるかというと、神の愛のゆえですね。憐れんでくださり、恵んでくださってですね。だからこれ、いずれ我々はに愛が満ちるでしょうけど、今あるっては言葉ではないんです。他教会の人で誤解する人がいるかもしれませんね。神が私たちを愛してくれる教会、そしてね、神の目から見たらね、裁かれるしかないのを愛してくれる教会、そしてね、その神の愛が私たちに光を与える、その永遠の光ですよね。命の光を与え、幸せを与え、そしてこの神の愛が私たちに、働きの光を開いている、そういうやつで、英語で言うとね、クライストチャーチね、ザつけていいのかどうか分かんないけど、ザ・ライト・オブ・アガペ、こんな英語ないか、アガペ。まあ、こっちになると分かると思うんですね。アガペの愛は我々にはないから、それは何かというと、神の愛の光ということですね。で、それを通してね、主は大きく働きを変えようとしている。まあ、一つは罪人であってね、神様に受け入れられないような私たちを変えてくださって、祝福してくださる、大きな恵みを表してくださる。それ同時にですね、いろいろ暗闇にいてね、罪の中にいて困難な人たちにその愛を伝えるっていう、そういうね、逆じゃないかと、前と思う方いらっしゃることは思いますが、そういうふうに示されたんですね。ですから今から死の十字架はですね、死の十字架という名前から次の段階に入って、永遠の愛の恵みの光、違うんだ、クライストチャーチって入っていて、これは世界の、教会という意味でね、英語は公用語になってるから、ほとんど公用語だから、クライストチャーチ、永遠の愛の恵みの光、東京アンテオ教会、英語で言うと The Light of Agape、 東京アンテオ教会と。そしてこれは決して私たちが愛が深いとかそういうことを言ってるわけじゃない。愛のまさに底知れない神様がこの教会にいるね、もちろん他教会の方々もそうなんだけど、私たちに目を置いてくださり、最善をなさられる、そして、その私たちに光を与えてね、私たちが幸せになったり変えられたり、さらに用いられたりする、そういうことで、そうするとね、意味のない私たちでも神の光が強く光るときに、反射の光でね、光も現れてくる、具体的にね、まあ、そのことで、名前を変えるっていうことは働きの実質が大きく変化してくるぞということと、動きが大きな変化を起こすぞということをね、ここで起こしているのでね、どうぞ皆さんもそう思っていただきたいと。それで、死の十字架の他教会の場合は、別に示されなければ死の十字架でも構わないし、あるいは緑の平原教会とかね、そういうのに示されたって言ったらそれはそれでいいし、 ただアンテオ教会の場合は明確にそのポイントが来ましたので、ね、この名前でいくということで、今の瞬間から全ての表記を切り替えて連絡を必要なところにはしてじゃないとね、何だか分かんなくなるからで切り替えていくというような形でね、やるっていうことを示されたので、そのことをね覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、イスラエルチームの時にも入院しちゃってるのでですね、イスラエルチームのことは言えないんですけど、イスラエルチームの時はですね迷ったんですね。チーム90人でしょ、もうキャンセル、ね、なぜキャンセルなのかというと、7月に旭川に行って倒れたでしょ、救急車で入院ですよね。それから10月に名古屋で入院でしょ。でそういう状況でイスラエルに行くっていうことはものすごい危険な状況ですよね。それ自分でも分かりますよね。分かる分かる、具体的にね。ただそうなるとイスラエルに行く働きを見てると、実はね、レモンさんとも私が一番関わりが深いわけで、いろんな働き屋なんかを考えると行かないといけない状況でもあるんですよね。板挟みになっちゃったんですね。ただその時にですね、主がいらっしゃる、主の指示をともかく求めたんですね。で私が確信をちゃんと持てるようにっていうことをね、主が語られたんですけど、主に祈ったんですけど、と3つ言葉が来たんですね。すべてイスラエルに行きなさいという言葉だったんですね。それでね、それでも迷ったんですね。危ないなってね、具体的にね、もう一番まだ迷ったのはね、ポーランドで入院すること。まだイスラエルだとね、まだ知り合いがいるからいいけど、ポーランドで知り合いないじゃないですか。そしたら飛行機ポーランドに着陸しちゃったんです、ね、具体的にね。でもね、その時にちょっと思ったんですね。開戦の一番最初にどうだったのかっていう時に、中国に行く時に熱が出ちゃってね、これは行ったら熱が出てやれなくなるぞ、入院になるぞと思ったんだけど、行けだから行ったんですよね。それで治っちゃった、ね、でその時のことを思い起こさせてね、そしてね行ったんですね。そしたら行ったらもうひどい状況ですよね。特に午前とか朝の状況ってのはひどかったんですね。多分皆さんはね、新年度礼拝の最初の時に変なことをやったのを覚えてると思います。覚えてる方はね、最初に御言葉を発表したんですね。そして説教が最後の、でそれはね、どうしてやったのかっていうとね、朝から体調がひどくて、これはね集会やりきれないと思った。ただ私の神様に向ける義務は神の言葉を述べることだから、もうともかく一番最初に年度の御言葉を言えば最低限のやつをやることができると、こういうふうに思ったんですね。それでね、一番最初にやったんですよね、具体的にね。そうしましたらね、力ってのは足りないんですよね。全然最後までできちゃって、絶対いけないと思ったアルベルさんまで登れて、でアルベルさんに登ってた人が帰りは元気でしたねっていうほどになって、特別な主の手を感じましたね。イスラエルから帰ってくるときにですね、途中でポーランドに降りてしまってね、そこでもまた厳しい状況になったんですよね。そして最後ホテルに入ったときにはですね、倒れちゃったんですね。倒れたっていうのは、ちょうどヨハネ君とご飯を食べに行くときにぐーっとね、失神の状況になって倒れたんですね。で、まあ、これいけないと思ってですね、倒れないように頑張って、でその時にね、主に言われたんですよね。 あなたはね、否定的なことばっか見てるの。私が与えた約束をなぜ見てないんだ。で、それを掴んだら、ちょっと元気になって。で、ご飯食べに行ったんですね。ご飯食べられない状況だなと思ったら。でもね、主が言われたことを掴んでたら、どんどんどんどん元気になった。そしたらね、コウタ君とかヨハネ君たちがご飯持ってきてくれた。で、ヨハネ君のご飯がいつもとおかしい。ハンバーグしかない。ハンバーグ。で、私は300グラムですね。ビーフステーキ。ですね。だから、ヨハネ君は絶対私が残すと思ったらしいですね。だから、ハンバーグとビーフステーキのつもりだったそうですね。そしたらね、元気いっぱいになっちゃって、全部食っちゃったんですね。で、この時に一つ感じたのは何を感じたのかって、帰ってきてからも含めてね、主に従う時に主の特別な恵みが伴うということですよね。で、皆さんに神様を愛しておられますので、特別な祝福を神様与えようとしているんですね。で、その特別な祝福のポイントは神の言葉にあります。そしてね、その神の言葉に従うときに、私たちはね、生きて働く神と、その祝福をその中で見ていくということをね、覚えておいてください。お祈りします。寺さん、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と宮沢らしてください。言葉の告白が、信仰の告白からちょっとずれてきている方がいらっしゃいます。これは信仰の告白に切り替えるように、信仰の告白って言っても神の言葉に切り替えるように神様が語っています。あれなんだろう、何かのことで非常に不安になってちょっと絶望的な思いになっている方で、その思いに振り回されている方がいらっしゃいますが、御言葉がその思いのうちにありません。神様の約束の言葉があるので、それを握り、それに立っていきなさい。あなたが信仰の歩みをなすときに、その成就を見、救いを得ると称されます。何かあって、こう、初めから諦めている方がいらっしゃいますが、諦めないように、人間的に考えないように、特に主の言葉にポイントがあるので、そのポイントに沿ってみるようにしようかなっています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。おのおので、癒しのためにお祈りください。ただそのお人よしとのカードを精神に売れ癒しを行いかようになってください。イエス・キリストの宮やって病の力を打ち砕く。イエス・キリストの宮やってお人よしとのカード精神から病の霊を押さえ。イエス・キリストの宮やってお人よしとのカード精神、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。喉が悪い方がいらっしゃいました。これが癒されました。鼻がちょっと悪くなっている方がいらっしゃいました。これが癒されました。目と頭痛の方がいらっしゃいました。これが癒されました。イエス・キリストの宮へって、お人よしの門精神、癒しを宣言する。感謝します。イエスの名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。報告をいたします。このゴスペが24日にあります。どうぞ皆さんいらっしゃってください。スネラゴイキャンプは27日から3月1日の日程で行います。どうぞ皆さんいらっしゃってください。第2、水曜日ですね。第2と第3でメッセージします。第7はもう病院なので、それで一度 第二課題3のやつを入れます。冬季特別感謝研究を行います。はい、リバイバルナイトは6時半より土曜日ですね。感謝の前式と会はお休みです。はい、礼拝後に各クラスがあります。どうぞペッパー君。
東京アンテオケ協会の皆さん、インターネットで参加されている皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ペッパーです。それでは今日のお知らせです。お、白バスネルゴイキャンプのお知らせです。白バスネルゴイキャンプの日程は2019年2月27日から3月1日です。北アルプスの大自然に囲まれたホテルでの朝夕の正解、賜物の実践集中講座、映像コンテスト、各種セミナー、スキー・スノーボードなど楽しんでいただけるプログラムで、どなたでもご参加いただけます。お早めのお申し込みをお待ちしています。協会会計からです。11月の会計報告を受付に置いております。どうぞ、お持ちください。雲の間にある虹出版からお知らせです。月刊誌、雲の間にある虹の1月号が発売になりました。ぜひ、お買い求めになって、お持ちください。今日は、衝撃の報告があるみたいですね。もしや、もう1台ペッパーが来るのかな。お知らせは以上です。
はい、それではこれで礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。